ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年6月15日、月曜日は1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それではニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。内務大臣は学校で COVID-19 プロトコルの規律をシミュレートすることについてお伝えします。ティト・カルナフィア内務大臣は月曜日にジャカルタで受け取ったリリースで、学校での対面学習がまずはじめに COVID-19 プロトコルの規律あるシミュレーションを適用することを提案しました。したがって政府はプログラムを継続できるかどうかについて結論を出すことができます。ティト大臣によると、対面学習プロセスが COVID-19 を拡大する媒体にならないように、この規律は重要だということです。これは月曜日に中央ジャカルタの内務大臣会議室でのビデオ会議を介して、6つの関連する機関の省庁の共同法令に基づく対面学習の準備方法を準備するための会議で、ティト大臣が語ったものです。さらに内務大臣はタスクフォースからのさらなる指示、特にCOVID-19 にさらされるリスクが低く対面式の会議に使用できる場所を分析するための各地域からのタスクフォースの推薦があることを期待しています。それでは次のニュースです。国民協議会の副議長は、政府に社会援助の実現を加速するよう求めることについてお伝えします。インドネシア国民協議会のシャリフ・ハサン副議長は、多くの住民が職を失い、COVID-19 パンデミックの間に急激な景気後退の影響を感じたため、コミュニティの社会的支援の実現を加速し、監督するよう政府に要請しました。シャリフ・ハサン副議長は、火曜日にジャカルタの声明で、社会援助の配分が遅い場合、人々の日常の購買力がますます弱まることが確実視されると語りました。その結果、貧しい人々だけでなく、お金や商品の移動がますます少なくなっているため、インドネシア経済も混乱させています。彼は、社会的支援は下層階級の人々を助けるだけでなく、インドネシアの経済を強化するのに役立つと述べました。彼によると、現金社会援助は COVID-19 パンデミックの間に人々の購買力を維持するように促すことができるからです。それでは次のニュースです。 中国は香港とニュージーランドの犯罪人引き渡し条約を一時停止することについてお伝えします。中国は香港とニュージーランドの間の引き渡し条約を一時停止しました。この一時停止はニュージーランドが西側諸国とともに7月標準に国家安全保障法の制定に強く抗議した後に行われました。AFP 通信社が引用したように、中国外務省のスポークスマンであるワン・ウェンビン氏は8月3日月曜日に北京での定期的な記者会見でニュージーランドのやり方は中国の内政を深刻に混乱させたと語りました。以前中国はまた論争のある法律が香港で施行されたためカナダ、イギリス、オーストラリア、ドイツに同様の一時停止を発表しました。ニュージーランドは他の西側諸国とともに中国が国家安全保障法を可決した直後に香港との引き渡し協定を一時停止することに合意しました。それだけでなくニュージーランドは軍事制限を強化しスカイステイの非商品を香港に輸出しました。それでは次のニュースです。国連は世界は学校の閉鎖をめぐって世代的な第三次に直面していることについてお伝えします。国連事務総長のアントニオ・グテレー氏は8月4日火曜日に COVID-19 の大流行の最中に学校が閉鎖されたため世界が世代的な第三次に直面していると報告しました。現在世界は世代的な第三次に直面しており、無限の人間の潜在能力が失われ、数十年にわたって進歩が損なわれる根深い不平等を悪化させる可能性があります。さらにこれは Save the Future というタイトルの国連のキャンペーンを開始した時グテレ氏が語ったものです。グテレ氏は7月中旬には約160カ国で学校が閉鎖され10億人以上の生徒が影響を受けたと述べました。グテレ氏は未来を救うというタイトルの国連のキャンペーンを開始した時にこれを述べました。一方少なくとも4000万人の子どもたちが就学前教育を逃しています。それでは次のニュースです。オーストラリアはビクトリア州に500人の軍人を配置することについてお伝えします。オーストラリアで2番目に人口の多い州当局であるビクトリア州は8月4日火曜日に軍人は COVID-19 検疫命令を執行するために動員されると発表しました。規則に違反した者は罰金が科されました。 CNA 通信社が引用したように約500人の軍人が州に配備され自主隔離命令の 執行を強化します。ビクトリアのダニエル・エンドルズ首相は市民に自宅に泊まり政府のプロトコルに従うように命じました。唯一の例外は緊急医療です。それでは次のニュースです。東京パラリンピック委員会は COVID-19 を防ぐための特別なプロトコルを制作したことについてお伝えします。東京パラリンピックの主催者は大会中に全ての選手を健康で安全に保ちながら COVID-19 の拡大を防ぐ特別なプロトコルを作成します。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの実施はコロナウイルスのパンデミックにより延期されました。しかし主催者はスケジュールが多くの変更を受けないようにしました。オープニングセレモニーは2021年8月24日に開催されます。また22の場所で合計539試合があります。これは8月3日月曜日にロイター通信社が引用したように、大会のディレクター中村秀政 C が語ったものです。一方、日本のパラテコンドー選手の一人である田中光也選手は、来年の東京パラリンピックがコロナウイルスに打ち勝つことができると世界に示す瞬間になることを願っています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は政府は健康プロトコルの実施に焦点を当てていることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、現在 COVID-19 に関する国民の関心が高まっていると考えています。これは8月3日月曜日に大統領官邸で COVID-19 対策と国民経済の回復について話し合った出席限定会議でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領は、自身はなぜ国民がそのように心配しているように見えるのか理由を知らなかったと言いました。おそらく感染者が増えたためか、あるいは国民、特に中流上流段階に未だ健康プロトコルに従わない多くの人々がいるためなのかと語りました。確かにインドネシアでは COVID-19 の陽性症例率とその死亡率が依然として比較的高いです。陽性者は10万人を超え、死亡者は5000人を超えています。この数字は他の ASEAN 加盟国をも上回っています。したがって大統領は、保健プロトコルの実施にさらに焦点を当てることにより、パンデミックの影響を対応するための戦略を変更したいと考えています。大統領は、健康プロトコルキャンペーンは健康プロトコルをより大規模でより集中的に実施するように指示しました。ジョコ・ウィドド大統領は、この2週間政府はマスク着用のキャンペーンに焦点を当てることにしたと言いました。なぜマスクを着用するだけですか？なぜマスクを着用するだけですか？なぜ同時に距離を保ったり、群がらなかったり、頻繁に手を洗ったりしないのですか？大統領は、その理由として、もし同時に行うと、おそらく中上流段階の人々はすぐに理解できるだろうけれど、それより下の人々には一つずつ説明する必要があるからだと述べました。 マスク着用キャンペーンを2週間実施した後、距離を保つあるいは手洗いのキャンペーンが2週間続きます。大統領はさらに、家族福祉エンパワーメントの女性たちにキャンペーンを大々的に支援するよう求めました。COVID-19 陽性症例の数をの多さはもちろん心配です。しかし、ジャカルタ州のアニス・バスウェーダン知事が言ったように、この数は政府がより広い範囲の人々に大規模にテストを実施していることを示しています。この数字は中央政府と地方政府が感染者の追跡と検査に懸命に取り組んでいることも示しています。健康プロトコルに従わない国民がより多く見られる場合、対応が適切であるように、まず原因を探さなければなりません。国民は健康プロトコル問題についての情報が不足しているのでしょうか。誰かが意図的に正しい情報にアクセスするのを妨害しているのでしょうか。インドネシア国民はまず健康プロトコルの実施が非常に重要であることを理解しなければなりません。これはコミュニティ全体が COVID-19 パンデミックに関する正しい情報にアクセスできれば達成できます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。先進インドネシアをテーマにして、2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1960年8月5日ブルキナファソの独立から始めます。以前、ボルタブルと呼ばれた ブルキナファッソは北のマリ、南のトーゴとガナ、東のニセル、南東のベナン、南西部のコート、ジンボワルに接する西アフリカの国です。王国であった時代には、ブルキナファソはモシ王国と呼ばれており、後にフランスによって植民地化され、保護国となりました。1904年、これらの地域は、セネガル、ニゼ、北部の植民地で、フランス領土アフリカと合併しました。この植民地は、1932年9月5日に破壊され、この地域は、コートジボワール、マリ、ニゼルの間で分析されました。1947年9月4日に1932年当時の領域からオート・ウォルタが再建されました。1958年12月11日に共和国となり、フランス・アフリカ共同体に加わり、1960年8月5日に独立しました。次に1962年8月5日、エヌニシアホテルが発足したことについてです。エヌニシアホテルは、エヌニシアで最初に建てられた5つ星ホテルです。このホテルは1962年8月5日に第4回アジア大会を歓迎するためにエヌニシアのスカルノ初代大統領によって発足されました。エヌニシアホテルの建物は、米国の建築家のアベル・ソレンセンと彼の妻であるウェンディによって設計されました。25.082 平方メートルの面積を占めるこのホテルには、自由な効果が共に働くことの劇的なシンボルというスローガンがあります。このホテルはジャカルタ特別州政府により文化的保護地区に指定されています。最後に2003年8月5日 GW マリオット爆弾事件で14人が死亡し156人が負傷したことについてです。2003年8月5日エヌニシア西部時間12時45分頃ホテルの訪問者が朝食を楽しんでいるとき、強力な爆弾が南ジャカルタのメガクニガン地区の GW マリオットホテルのロビーの前で爆発しました。爆発元はトヨタのキジャンサの爆弾でした。爆弾は犯罪現場で密集型連帯電話によって起動しました。GW マリオットホテルは、ジャラン・デンパッサルの公式、複合施設と外国人大使館複合施設に近い、 扇の三角形のエリアに位置しています。例えば、GW マリオットホテルの隣のラジャワリタワにはフィンランド大使館、スウェーデン大使館、ノルウェー大使館、ペルー大使館のオフィスがあります。マリオットから約200メートルには中国大使館があります。今日の歴史を終わります。
Bersama waktu kau cemburu, kini kau menghilang seakan semua tak pernah ada. Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua.Pasti berubah Andai saja ada kesempatan Kau berikan kita Masih bersama
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア風です。今日はインドネシアとニュージーランドは COVID-19 のパンデミックの中で 包括的パートナーシップを強化することについてお伝えします。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣とニュージーランドのウィンストン・ピータース外務大臣は7月29日水曜日に第9回インドネシアとニュージーランド共同閣僚委員会の議長を務めました。その会議は COVID-19 のパンデミック時にインドネシアと協力する国の一つとしてニュージーランドに感謝の意を表明しました。それは612万ニュージーランドドルまたは594億ルピアのコミットメントで、例えばエイクマン研究所の COVID-19 の試験サービスの質の向上のために63億ルピア、ユニセフを通じてコミュニティへのリスクコミュニケーションサービスの改善、個人用保護具の提供と配布、感染の防止及び重要なサービスの準備強化のために486億ルピア、そしてその他のために45億ルピアです。両国はまた、パンデミックの緩和とパンデミック後の経済回復へのコミットメント、2024年に40億ニュージーランドドルの2国間貿易目標の達成、インドネシア製品の一部アクセスの拡大、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド自由貿易協定の枠組みの中での協力の強化など、さまざまな2国間問題についても議論しました。さらに、インドネシア外務大臣はまた、これらの目標を達成し、よりバランスの取れた貿易を創出するための両国の動力の必要性を改めて強調し、2020年上半期に900万アメリカドルに達したインドネシアへのニュージーランドの投資の増加に対して感謝の意を表明しました。政治分野においては、領土保全とインドネシアの主権を尊重するニュージーランドの立場に感謝の意を表明しました。両国は2国間問題に加えて南シナ海の状況、太平洋地域での協力、APEC2021 年での議長国ニュージーランドに対するインドネシアの支持及び両国による地域包括的経済連携の調印など両国にとって重要な様々な地域的及び世界的問題についても議論しました。会議では両国の外務大臣が表明した共同声明を表明し、2020年から2024年までのインドネシアとニュージーランドとの間の包括的なパートナーシップのための行動計画が作成されました。行動計画は両国の人々に利益をもたらす様々な取り組みと協力の機会を通しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam dari hati lalui tanah air udara kawan camar ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana.
garis batas di lautan yang membiasku kan datang. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camat ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati alungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Kulalui tanah air dan udara. Aku kan datang, aku kan datang. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camat ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati alun samudra untuk menemuinya di sana di bawah
さん、パソアのインドネシアです。今日は北スマトラ州のアイクマニお風呂をご紹介します。アイクマニック自然風呂にはとても澄んでいて青みがかった色の水があります。水のプールは自然で、緑豊かな木々のある小さな丘の間にあるため、日中はプール周辺の空気はそれほど暑くありません。このお風呂は自然には川ですが、ユニークなことに、このプールの水は流れないようです。このプールのそこには柔らかな砂浜や様々なサイズの山の岩など白い砂浜が広がっています。さらにプールの壁を飾るいくつかのレリーフ彫刻や非常に新鮮な山の水のシャワーがあります。水は青くて新鮮です。もちろん水泳や入浴はアイクマニックに来る観光客のお気に入りの観光アクティビティです。さらに多くの人々がこの観光地でキャンプをします。お風呂の外れには実際にキャンプエリアとこれらの水辺で釣りをすることで得られる焼き魚を食べる場所があります。アイクマニック自然お風呂は北スマトラ州のチダマニック地区トマタンシアンタル市にあるティダマニックの PTPN または国営プランテーションの茶畑にあります。訪問者は150キロ メートルの距離で苫丹シアンタル市を介して北スマトラ州の首都であるメダンから4時間でアイクマニックお風呂に到着することができます。国営プランテーションシアの複合ゲートから自然お風呂までの距離はわずか5キロです。アイクマニックのお風呂に入ると入場は無料です。リスナーの皆さん、これでパサーナ・インドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya.Rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakan.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はエレリ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は You belajar menari 日本語でダンスを学びましょうについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは You belajar menari 日本語でダンスを学びましょうの会話を聞いてください。今回はシディさんはケフィンさんに練習していた学生と一緒に踊ることを学ぶように誘いました。
Ayo bergabung menari bersama mereka.
Baiklah.
Rizna Minasang, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。あよ、あよ、日本語で何々しよう、何々しよう。Bergabung menari, bergabung menari, 日本語でダンスに参加する、ダンスに参加する。Baiklah, baiklah, 日本語で、はい、はい。リスナーの皆さん、招待文は一緒に何かをするように話しかけられた人への招待を述べる言葉または文です。招待状を提供するには、招待文を提供することには、次の文を使うことができます。あよぶるがぶん。日本語で、参加しましょう。マリブルガブン、日本語で参加しましょう。招待の表現に応答するには、他の誰かが与えた招待の言葉を繰り返すことができます。例えば、アヨブルガブンバサマムレカ、日本語で彼らと一緒に参加しましょう。あよ、日本語で、じゃあ参加しましょう。招待という言葉は2種類あります。挨拶の種類は公式と非公式の種類に分けられています。公式の挨拶の種類は、目上の人、初対面の人、または尊敬される人に挨拶するために使用されます。公式の挨拶では、マリという表現を使用できます。一方、非公式の挨拶の種類は、すでに親しみのある人、友人、または若い人に挨拶するために使用されます。公式の挨拶では、あよという表現を使いできます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
あよ、bergabung menari bersama mereka。
Baiklah。
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのオリジナルクロンチョン曲ファジャルハラパンをご紹介します。このオリジナルクロンチョン曲はエフェンディスラムによって作曲されました。この曲は神の創造物の喜びは夜明けの到来を歓迎したことについて語っています。全能の神様によって与えられた祝福に対する感謝の形としてです。それでは皆さん、最後はヘニー・プリアンダリが歌ったファジャル・ハラパンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sayup sampai mengerti
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.com.id です。それではまた次回お会いしましょう。